くよくあなた方に言っておく。あなた方は泣き悲しむが、この世は喜ぶであろう。あなた方は憂いているが、その憂いは喜びに変わるであろう。女は子を産む場合には、その時が来たというので不安を感じる。しかし子を産んでしまえば、もはやその苦しみを覚えてはいない。一人の人はこの世に生まれたという喜びがあるためである。このように、あなた方にも今は不安がある。しかし、私は再びあなた方と会うであろう。そして、あなた方の心は喜びに満たされるであろう。その喜びをあなた方から取り去る者はいない。愛する主よ。あの日、主が、ゲッセマネで苦しみ、ああ、あの日、あなたが苦しまれ、エクレシアを生み出そうとされた、あの十字架の、あの前の日のように、主よ、この地は、苦しみと悲しみの中で、神様、その嘆きの中で、どこを生きようと、暗き中をさまよっていますが、あなたは再び埋めかれ、再び悲しまれ、再び涙を流し、再びこの国にあなたご自身のエクレシアを生み出そうとしてくださっています。今主よ、あなたの御心を成してくださることだけを心から願います。そして主よ、この地に生み出された私たちは、あなたのその痛みを共に負うものとなったものです、主よ。今、主よ、あなたのその渇きを潤し、痛みを、苦しみを共に担うものとして、神様、あなたのエクレシアを生み出すために、どうぞ私たちを、用いてくださいますように。主が今この場所に豊かに臨み、その霊的隆起、あなたご自身が豊かにその臨在を豊かに表し、私たちの内から私たちに語りかけ、私たちの内から命で満たし、ああ主よ、あなたのその力を上から着せられ、あなたご自身と共に神様、この霊の生み出す戦いに私たちを導いてくださいますように。今主よ、あなたと共に歩む道を心から望みます。あなたの御心をどうぞお語りください。小さきものを神様、あなたの御前の際します。どうぞ、その父親のうちに隠し、十字架の陰に、ただあなたの栄光、あなたの御言葉のみが、この場所に残りますように。すべてを委ね、主イエスの御名でお祈りします。アーメン。今、祈りの前にお読みしたのは、ヨハネの福音書の16章の20節からお読みいたしました。私たちが今ある状況というのはもう皆さんご存知で、今までも何度も話をしました。週報のところにもちょっとお話しましたが、世界的な、つまり、反キリストを迎えようとするこの動きと、そして、私たちが、のこの国が、神の御手が置かれた、この接点にあります。その中で、この苦しみを、この裁きとその痛みをそのまま私たちに負うものではなく、主ご自身が負ってこの国にご自身のエクレシアを生み出そうとしておられる、この事実を見たいと思います。主は痛むことなしに私たちを生むことはありません。裁きと恵みは表裏一体です。神は義であるがゆえに、その罪、深き私たちを 私たちは近づくことができない。主からも私たちに近づくことができないこの中で、ただキリストの憐れみが、イエスご自身のその、ご自身を捧げられるという、その命を捧げられる、ただイエスキリストのご自身という生贄が、ただそれだけが私たちを神に近づけるものです。そしてそれが、その血と水が、エクレシアを生み出すものです。今、私たちはこの瞬間を見ようとしています。この苦しみは、ただ、この災害を避けられればいいというものではありません。この苦しみは、この国にエクレシアを生み出そう。形だけのものではなく、習慣、宗教、そういうものではない。命を持ったもの、それを生み出そうと。そしてそれは、主ご自身でなければできない技です。ですから、主は今、この地において、苦しんでおられる。ゲッセマネの火のように。この苦しい状態にあると人は神に逆らって、主は苦しまないのか、主は痛まないのか、私たちがこれほど苦しんでいるのにと、神を退けようという言葉をたくさん吐きます。しかし、私たちは、ただ、今まさに、ご自身を十字架につけ、生み出そうとしている、あの苦しみの、イエスを見たいと思います。そして、十字架の上で私は乾くと言われたあの乾きは、ご自身の魂を求める乾きでもあり、また私たちへの乾きでもあります。私たちがエクレシアを共に生み出すこの痛みと苦しみに共に預かること。でなければこの国にこんなことは起こることはありません。しかし、私たちはこの痛みと苦しみに、ほぼ半ば強制的ですが、私たちはそこに預かることになったのです。誰もこの計画を妨げることはできないでしょう。甘い言葉で退けることはできません。御足の跡をたどれ。口ではそのように言う人はたくさんいます。主イエスキリストのこの御心を心とせよ。しかし、その心が他のものにすり替えてしまった私たちに、初めてここまで狭められた選択肢の中で、初めて私たちは共に痛みを負うことができます。そう、この国を、この国に多くの魂が残され、その魂を生み出そうとしておられる、この痛みを私たちは共に負い、その生み出す、その後を歩むことができる。先ほど祈りの中に、ゲッセマネの祈りの話がありました。主は決戦までで、私は悲しみのあまりに死ぬほどである。それほどに苦しんだ、あの痛みに共に預かれと言われました。私たちもそこに預かる必要性があります。そして、あの決戦までのあの苦しみは、まさしく主がご自身のその使命を全うする。その杯を飲まれる。その翌日に十字架につけられる。主はもちろん天から十二使団を呼び寄せて、その自分たちを攻めてくる者たち、自分たちを十字架につけようとする者たちを退けることは十分できました。杯を退けることは十分できました。しかし、その杯を飲まれた。 この杯を飲まれるこの痛みのこの戦い、これこそが霊の戦いです。イエスは私たちに先駆けてサタンと明確に戦い、そこに勝利を得られました。私たちもこの決せまでの祈り、この場所に招かれている。共に戦い、共にエクレシアを生み出す、共に痛みを担い、共に愛を持って主の渇きを潤す。私たちが今まで甘く語りかける言葉は、甘く言えた言葉はもうそこにもう一度戻ることはできません。そこに戻ろうとするならば偽りの場所に退けられるでしょう。この霊の戦いはそれほど甘いものではありません。他の杯を飲もうとするのであれば、それは悪魔の杯を飲みます。そしてその杯を飲むものは悪魔のその裁きの杯を飲むことになります。私たちは主の杯を、あの血を私たちは分かち合ったもの、この血により、この肉により、そして私たちのうちにあるこの命によって一つとされたもの、キリストと一つとされたものだからです。私たちはそれに預かりたいと思います。主の御心、まさしく主はこの国に、この国を生み出すのに、その霊によって生み出される。ヨハネの福音書にありますが、ヨハネの福音書の、3章の3節です。5節ですか。よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊である。あなた方は新しく生まれなければならないと私から言ったからとて、不思議に思うには及ばない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかは知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。その霊によって私たちは生み出される。キリストの死と霊によって。私たちは水によってキリストと共に死に預かるバプテスマを受けました。そして私たちは、私たちにもう一つ約束をされている。主ご自身のお名前は、聖霊によって、火と聖霊によってバプテスマを授けられる方です。これは名前に刻まれたものです。主の名前をいざまうことはできません。ですから、私たちが、この、霊において、その満たしを、溢れるほどの満たしを、その聖霊によって、満たしを受けること。それは、主の名に刻まれているものです。それは、それほど確実な約束です。そしてこれから生み出されるこの国のエクレシア、この国にエクレシアが生み出される、これは霊の隆起によって、これはリバイバルという言葉で、私は今まで皆さん聞いておられたと思いますが、あえてこの言葉があまりにもいろいろなものに利用されてしまったがために、私はあえて霊的隆起という言葉でお話しさせていただきます。この霊的隆起、霊の流れ、溢れるような命のその力によらなければ、この国のエクレシアが生み出されることはないんです。 私たちが結果を生き出すほど知恵を使っても、私たちがこの力こぶを出してどんな力を使っても成し得なかったことを、主はその霊によって生み出そうとされる。この霊の流れの中で私たちはその約束を存分に受け取ることができます。聖霊によるバプテスマ。やがて火によって、つまり再臨の時に、その火に私たちはその火の中につけられて、すべてのものは裁かれますから、火と聖霊、そして水、これはその順番、水、聖霊、火ですね。ごめんなさい。その私たちにはそれが与えられる権利があります。そしてその火の中でも私たちは永遠に残るもの。これを私たちは辿っていきます。今、この霊的な流れの中で、条件をつけず、また、理由をつけず、どうか、すごく簡単なこととし、こと、簡単な条件です。くださいというものに対して求めるのであれば、必ず良きものを与え、聖霊を与えてくださる。その主を、ただ主の名に刻まれて約束を信じましょう。そして、主のこれからの働き、この中に私たちも共に加わっていきたいと思います。この戦いは激しいものです。霊によって力づけられなければ、私たちはこの戦いに到底勝てない。そのような時代に突入していきます。そして、その霊によって、次々に命が生み出されていく。またこの霊が解き明かさなければ、天の国において、この地に表される天の国の全貌を語ることはできません。永遠という時間を私たちが知るには、あまりにも膨大な時間です。そして神ご自身を知るというのには、私たちはあまりに小さく、あまりに卑しい器です。ですから、この霊が私たちのうちに満ち溢れるとき、知恵と啓示の霊が私たちにその御言葉を解き明かし、その真理によって私たちは生きることができます。聖霊によって私たちがその深い交わりを持つとき、私たちはこれらの主と深い交わりにおいて、主と間近に見ながら、この地上に神の国の前味を味わう。まさしく御霊こそ、その保証。いわゆる手付金という言葉で出てくる保証。前金でありますから、天の味わいを味わわせる、この聖霊に満たされる、これを存分に願っていきたいと思っています。今の話、もう少し、この霊の戦いについてという部分で見ていきたいと思います。まずこの霊の戦いに、もう一つお話しましょう。すいません。はい、この霊の戦いにの前にですね、主の御心をもう一つ仰いでいきたいと思います。主の御心、これは、ヨハネ 10-16 に書いてあります。私にはまたこの囲いにいない他の羊がある。私は彼らをも導かねばならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一人の羊飼いとなるであろう。主はイスラエルという羊の群れと、また霊的私たち選び、エクレシアというその群れを、その羊飼いとなられる。一つの羊飼いとなられる、この御心を持っておられます。そしてこの国において、その御思いは、成し遂げられようと、主の中に、
紙面で書かれているエゼキエルの34章を少し読んでみましょう。これはイスラエルの中にまだ祭司、預言者がいた時代、この時代において、つまり牧者というものですね、もういて、そして彼らに対して、そしてまたイスラエルの民、その民自身にも語られている言葉であり、くしくも私たちのこの国の現状に対して主が語りかけられていると思われる場所でもあります。主の言葉が私に望んだ、人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者に言え、主なる神はこう言われる、災いなるかな、自分自身を養うイスラエルの牧者、牧者は群れを養うべきものではないか。ところがあなた方は脂肪を食べ、毛織物をまとい、肥えたものをほふるが、群れを養わない。あなた方は弱ったものを強くせず、病んでいるものを癒さず、傷ついたものを包まず、迷い出たものを引き返らせず、失せたものを尋ねず、彼らを手荒く厳しく治めている。彼らは牧者がないために散り、野の諸々の獣の餌食になる。我が羊は散らされている。彼らは諸々の山と諸々の高き丘にさまよい、我が羊は地の全面に散らされているが、これを探す者もなく、尋ねる者もない。それゆえ、牧者よ、主の言葉を聞け。主なる神は言われる。私は生きている。我が羊はかすめられ、我が羊は野の諸々の獣の餌食となっているが、その牧者はいない。我が牧者は我が羊を尋ねない。牧者は自身を養うが、我が羊を養わない。それゆえ、牧者よ、主の言葉を聞け。主なる神はこう言われる。見よ、私は牧者らの敵となり、私の羊を彼らの手に求め、彼らに私の群れを養うことをやめさせ、再び牧者自身を養わせない。また、我が羊を彼らの口から救って、彼らの食物にさせない。主ご自身が、羊を養われる。なぜなら、主を飼う牧者たちが、この羊を荒らしているから。この羊を食い物にしているから。この厳しい言葉をもし吐いたのであれば、この二つ、この国は真っ二つに分かれるでしょう。この国のキリスト教会はおそらく、この言葉が二つに分ける。この言葉を聞いてひれ伏す牧者と、そしてこの言葉を聞いて主に逆らう牧者。なぜなら、この世の法則では、牧者を養うために羊たちがいるかのような、そのような姿が、この国の姿として、教会の姿として存在しているからです。そして、そこに、誠心誠意務める牧者も、確かにいるでしょう。良き羊飼いは羊のために命を捨てる。命を捨てる羊飼いも確かに私は見ました。しかし、雇われた羊飼いは羊を捨てるんです。そのような牧者もたくさん見ました。そして自分を養うために羊を食い物にする。残念ですが、この言葉を前にして憤るか悔い改めるか、この言葉でこの国の状況は簡単にわかります。そしてここから羊を助け出す。この羊飼いを打ち、この羊飼いから取り、羊を私自身が養おうと主ご自身が言われます。さらに主はこうも語られます。17節から、主なる神はこう言われる。あなた方我が群れを見よ。 私は羊と羊との間、お羊と親木との間を裁く。あなた方は良き牧場で草を食い、その草の残りを足で踏み、また澄んだ水を飲み、その残りを足で濁すが、これはあまりのことではないか。我が羊はあなた方が足で踏んだものを食い、あなた方の足で濁したものを飲まなければならないのか。それゆえ、主なる神はこう彼らに言われる。見よ、私は肥えた羊と痩せた羊との間を裁く。あなた方は脇と肩とを持って押し、角を持ってすべて弱き者を突き、ついに彼らを外に追い散らした。それゆえ、私は我が群れを助けて、再びかすめさせず、羊と羊との間を裁く。私は彼らの上に一人の牧者を立てる。すなわち、我がしもべダビデである。彼は彼らを養う。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主なる私は彼らの神となり、我がしもべダビデは彼らのうちにあって君となる。主なる私はこれを言う。もう少し言いますね。私は彼らと平和の契約を結び、国の内から野獣を追い払う。彼らは心を休んじて荒野に住み、森の中に眠る。私は彼らを呼び、その山の周囲のところどころを祝福し、季節に従って雨を降らす。これは祝福の雨となる。野の木は実を結び、地は産物を出す。この姿も私たちが目にする姿です。信仰者が信仰者として、自らの信仰を守るために、健やかな羊たちが、その、自らの食物を食べるために羊を追い散らす。ですから強いもの、ある種健康なものだけが、この日本の教会には残ります。しかし弱き者、そして少し外れているというんでしょうか。私たちはもともと定型外のところいっぱい持ってるんですけれども、ところが何かの基準をこれが定型だと定めて退けようとする。ですから残念ですが、この国の洗礼を受けた人数は 4-5% と言われている。もっと多いかもしれないと言われている。しかし礼拝に出席をしている教会員の数は今下方修正していますけれども、で多く水増しをしようとして 0.5%、 まあ 1% が 0.8% になった、 0.5% になった、これ水増しです。 0.1%、 0.2% がそこそこでしょう。そのような本当の姿の前に、残りの人たち、残りの羊たちはどこに行ってしまったのか。根を生やした者たちが退けちゃったんです。そして根を生やした者たちが退けてしまった、その者たちを退けられた場所で飼おうと。つまり、人が退けた者たちを主は飼う。その代わり退けた者たちを神は退けられる。そして主ご自身がその弱く、みすぼらしく、卑しく、罪深く、小さく低く、この羊たちをご自身の羊として飼おうと、直接飼おうと言われたこの約束はイエス・キリストの十字架によって成し遂げられたんです。そしてあのガリラヤのあの一帯に小さくあったあの集落、イエスご自身がおられた場所だけではなく、イエスご自身が私たちのうちに住むからこそ、イエスご自身は私たちを直接養われ、飼われ、羊飼いとなり、良き羊飼いとなって、あらゆるところで私たちを飼われる。それが私たちの本来の姿として約束されていた。ヨハネの福音書の4章では、そのエルサレムですね、サマリアのあの山、エルサレムで、ね、あるいはエルサレムで礼拝を捧げる、これが正当な礼拝だと言います。 しかし、そうではないと。そうではなくなる時が来ると、主は言われます。救いは、しかし、誠の礼拝をする者たちが、礼と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も、霊と誠とをもって礼拝すべきである。私たちの命は、どのような状態で、言おうとも、退けることはできません。ですから、どの場所でも礼拝できます。それは建物がなかろうとも、それは、どのような迫害下にあって、この信仰を告白できないようなことになろうとも、散り散りに散らされようが、あるいは、正当な教会とか、そういったものの中でもちろん、その礼拝が、形だけのものの中でも、その中でも小さく命を持つ、霊と誠による礼拝を捧げる者たちもいます。すでに命がなくなったところにも、あちこちに主の本当の礼拝は存在しています。この主の働きは今まで隠されてきました。ですから、私たちの目に見えない教会から外れたところで、この働きはもう始まっています。それが主の御心としてさらに広げられるためにこの国に起こされようとしている。ですから大きな教会がその巨大化をするためにお祭り騒ぎのようにリバイバルという言葉を掲げたあの時代は終わりです。主ご自身の命、霊による霊的隆起、それによってリバイバルは起こるんです。そしてそのためにそのように生み出そうとされている。私たちは今余地、この国は滅びようとするこの余地にいると私は考えています。当然滅びるべきこの国が首都機能を失わず、ただこの国の体裁をやや何とか保っている。この国全体が滅びてもおかしくない。しかし主はそれを差し止められた。それは憐れみのため。そしてここに命を満たし、ここに霊を満たし、ここに主の民を起こそうとするためです。これに逆らう者たちは除かれます。神に逆らう者たちの流れに乗るでしょう。あるいはこの流れの中で反キリストを迎える者たちになるかもしれません。あるいはそこでもし打たれるのであれば、かえって幸いかもしれません。なぜなら神に立ち返る余地がそこにあるからです。いずれにせよ、主の霊的隆起を、つまり主のあらゆるところ礼拝が捧げられ、主の命があらゆるところで溢れる、この日本の国にこれから起ころうとしている現状を、とどめられるものは存在しません。私たちはその備え、その戦いに入る必要性がある。リバイバルというものが起こるとき、先ほどゲッセマネの戦いの話をしましたが、別の側面からの霊的な戦いが あると言われています。19世紀のアメリカにチャールズ・フィニーという人がいましたが、これリバイバリストといって、リバイバルをね、あちこちで起こしたアメリカで有名な19世紀の人ですけれども、この人もリバイバルを実際に目で見た 人ですね。それからウェールズというところで、そのリバイバルの、まあ、指導的な立場、いろいろなこう知恵を分かち合ったエヴァン・ロバーツという方がいますが、この方もこのリバイバルの最中に生きてた、まあ、1904年から1905年にウェールズというところで起こったリバイバル、これはヨーロッパ、それからノルウェーに行って北米にまで行くすごい大リバイバルになっていくんです。その中で霊の、精霊の働きが働くところには悪霊の働きも激しくなる。 リント人の手紙見ればすぐわかるんですね。コリントの書簡、あれはね、聖霊の働きをわーっと働いている。あそこには偽りがどんどん入って、聖霊だけではなく悪霊の働きも十分入るわけです。また肉の働きが溢れる。そして、その中でリバイバルと言われているものが何度消えていったか。しかし主はこの国にその魂を得るために、その時を設けようとされていますから、私たちはこのところで霊的な戦いをしなければなりません。実際にそのことが起こった時に、私たちは霊的な戦いをする。今先ほど申し上げたチャールズ・フィニーのその、記録などにはですね、リバイバルのために命を落とす直前まで祈ると。そこまでリバイバルのために霊と的な戦いをした人たちがいます。エヴァ・ノーバツ自身も体を壊しています。それは霊の激しい戦いの中で苦しんでそのようなことになりました。そして多くの仲間たちが倒れていったと記載しています。その霊の戦いの中に私たちは入るでしょう。これはとんちゃん騒ぎに惑わされるのであれば悪霊の働きに乗っていきます。しかし真理によってこの霊が解き明かす、知恵と啓示の霊によって解き明かすこの真理に立ってこの事実が行われていく、つまり霊と誠によって行われるのであれば、これらのものはこの主の御心を成し遂げることになるでしょう。ですから私たちはこの戦いのためにいわゆる御言葉を分かち合い、そしてこの霊の戦いに私たちは突入していく、その備えをしなければなりません。霊の戦いで一番分かりやすい場所、それをギデオンのその箇所から選ばせていただきました。ギデオンはちょうど、詩式の6章から7章、長いので全部読むとすごい時間になってしまうので、ところどころお読みしながらところどころ進めていきますが、はい、でもこの背景というのはミディアン人というですね、南の方からいるこのミディアン人、これはですね、もともとイスラエルの民に対しては実は親しい間からもともと持っていたんですけれども、イシュマエルのこの民族と混じっていって、そしてイスラエルに歯向かうものになっていくんですね。そしてイスラエルの戦いを挑んでいく。この戦いの中の一つがこのミディアン人の戦いです。そして、この時、霊的状態、この知識のこの状態は、このイスラエルの状態は最悪の状態です。なぜならば、人々は自分の思う通りの好き勝手なことを始めたからです。つまり、ヨシアと共にヨルダン川を渡ったイスラエルの民は、この主に約束されたすべての土地を取るはずであった。はじめの戦いにおいて与えられたそれらの場所は、それは、本当にごく一部分だった。だからこそ取らなければならなかった。しかし、その敵の強いところは全部戦わずに、なんとか和合したり、なんとかその隅の方で生きたりしながら、なんとなく、過ごしていくんですね。つまり主が約束し戦い取れ、あなた方の約束された土地だと言われた場所に戦わずに同化していった。その同化していくとは何か、それはその土着の宗教に取り込まれていく、私たちで言うのであれば世に取り込まれていく、世俗に、つまり形骸化し、またいろいろな習慣やいろいろな方法を取り入れていく、もはや命を失ったキリスト教の姿になっていき、またこの地にはその罪が溢れていた。まさしくイスラエルの状況と今のこの時のイスラエルの状況と今の日本の状況は似ています。そしてこのギデオンはこの中で最も弱い民族の最も弱い、その家族の中からこう選び出された最も小さいもの、 しかし主はそれを選ばれて声をかけられます。そして彼はこの時戦い強い者たちが溢れている中で武器を使わずにこの戦いに、このミディアン人との戦いに大勝利を得ていきます。それはまさしく霊の戦い。そこに型を見ます。それでは少し見ていきましょう。まずリバイバルの初めの部分、6章の6節をちょっとお読みしましょう。こうしてイスラエルはミディアン人のために非常に衰え、イスラエルの人々は主に呼ばわった。リバイバルの根本的な条件、これは主に呼ばわること、主ご自身がここに臨んでくださること。主がおられなければ私たちは何の意味もありません。存在しませんから、主がおられる場所に私たちはいる。主を呼ぶときに主はここにおられる。あまりにも主を呼ばなくなった民に、初めて苦しみの中で主を呼ぶようになった。この国において、今主の名を呼ぶ者たちの数は増えているでしょう。ですからこの条件は十分に私たちは目撃するでしょう。さらに私たちは主の名を呼ばなければなりません。主はこの場所に臨まれるように。そして6章の12節から、ここはギデオンが召し証明を受ける場所です。ちょっとその前ですね、11節から読みましょう。6章の11節からすいません、読みます。さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるテレビンの木の下に座した。時にヨアシの子ギデオンはミディアン人の目を避けるために酒袋の中で麦を打っていたが、主の使いは彼に現れていった。大勇士よ、主はあなたと共におられます。ギデオンは言った。ああ君よ、主が私たちと共におられるならば、どうしてこれらのことが私たちに望んだのでしょう。私たちの先祖が主は我々をエジプトから導き上られたではないかと言って私たちに告げたそのすべての不思議な見業はどこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。主は振り向いて彼に言われた。あなたはこのあなたの力を持って行ってミディアン人の手からイスラエルを救い出しなさい。私があなたを使わすのではありませんか。ギデオンは主に言った。ああ、主よ。私はどうしてイスラエルを救うことができましょうか。私の種族はマナセのうちで最も弱いものです。私はまた私の父の家族のうちで最も小さいものです。主は言われた。しかし、私があなたと共におるから、一人を撃つようにミディアン人を撃つことができるでしょう。主の召しは十分に整った素晴らしい見栄えのいい何とかの管とか何とかの器とかっていう人たちを選ぶわけではありません。何とかの今金粉を降らしたりとかですね、素晴らしい歯が生えてきちゃったりとかですね、死んだ人が蘇っちゃったっていうのも今度来ますが、こんなようなことをするその器を選ぶって言ってるんじゃありません。小さい器です。本にも言ってます。小さすぎる部族の小さすぎるものだって。でなおかつね、なおかつね、隠れるの酒舟の中で隠れてトントントントンね、麦打ってて行くところがない。神がねそっと声をかけたのにね、主の技がこれに対して明確に不満を述べる。もう不信バリバリです。神に対してあなた本当に神がおられる、こんなことならないじゃないですかって。しかし主はそのようなものを選びました。第一コリント一章の26節31節、これは主の選びの条件です。第一コリント一章26から31ですね。 みします。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のあるものが多くはなく、権力のあるものも多くはなく、身分の高いものも多くはいない。それなのに神は知性を恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするためにこの世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち亡きに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのである。キリストは神に立てられて私たちの知恵となり、義と聖と贖いとになられたのである。それは誇る者は主を誇れと書いてある通りである。主を誇り、主は栄光を取られるためです。私たちが無に等しければ主の最適な選びです。どうでしょう、無に等しいですか？私もです。本当に弱くて超どうしようもない下手れな人間をどうしてこのようにですね、主の力強い身思いを分かち合うようにしてくださったのか。また多くのことを神様は私に与えてくださり、語らその分かち合ってせよということがありますが、その理由は未だに分かりません。なぜ私を選ぶのか。兄弟姉妹と分かち合うときにそのような言葉をよく聞きます。この現状の中で私たちにどうやら飯が、照明が与えられているようだ。何か迫る思いがある。しかし、なんで私たちが、なんで私が、まあ、普通のもおじさんですし、普通のもおばさん、普通の多分お子さんもこれから現れるでしょう。何のものでもないものたちが主の栄光を表す、その人の名は残らないためです。私たちの名が残らなければ、キリストの名、神の名が残るんです。これ鉄則ですね。私たちの名を伏せると神の名が高められる。私たちはそのようなものとして選ばれたからこそ、大勇士として大勇士よと個人的に語られる。そして想像もできないような神の計画、人間の力では絶対できない、想像すらできないようなことを主は選ばれる。それも逆境の中でですよ。真逆のこと、それを言われる。第一コリント2の9にはこう書いてあります。目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えられた。私たちの想像をはるかに超え、目でも耳でも見たことも聞いたこともないようなことを私たちにせよっていうわけです。これに対して答えるのは個人ですから、断るってことももちろんできるんですが、先ほど申し上げました通り、それを退けた場合どこに行くのかという話は先ほどの話の通りです。ちょっと後でもお話ししますが、主の選びというお話の中でお話をしていきますが、私たちはこの問いにまず答えなければなりません。すでに私たちは個人個人で聞いていると思います。あるいは何かわからない迫りがあるけれどもまだわからない、あるいはそれを聞いているけれども私のことじゃないでしょうと思っているかもしれません。しかしどうか神の声は必ずでかい声で耳を引っ張って、鼓膜が破れるような勢いで言うものではありませんから。エリアも聞いたのはですよ、7000人のバールに膝をかがめなかった7000人がいると、あの聞いたのは小さい細い声を聞いたんですよ。ですから 私たちがその小さい声を聞くために崩折れたあのエリアの姿になって初めて砕かれて聞こえたほどのものです。ですから私たちがその声を聞くときに私たちの心は十分に砕かれて、主のそうです、この現状を見れば十分砕かれますと思いますが、砕かれて私たちはその御声を聞く必要性があります。すると私たちにその声は、小さい声がはっきりと聞こえてくる。確かに主はこの国に残された者たちがいると語りかけられているのを聞くでしょう。同時にこの国ではもう半分で主により裁かれる者たちもいるという声が聞こえてくる。エリアに聞こえたあの小さい声も私たちにはもっと具体的なこととして聞こえ、そのためにあなたは何をせよと聞こえてくるはずです。聞こえたら、まあもちろんですね、印を求めていいんです。印って、まあ、神様との間でやり取りをして、神様と祈っていくときにですね、本当にこれやっていいのかなっていうときに、いくつかやってるんです。で、これはこの箇所では、出てきた、語りかけた御使いにそのままいてくださいと、ね。で、そこに、捧げ物を持ってくるというところでそれを行う。そうすると、そこの捧げ物に火がついた。っていう現象が起こる。このことを思って、やばい、これは本当だ。というか、これは私、主に会っちゃったから死んじゃうじゃないか。こういうふうに言ったのが事実。ですから、主はそのように私たちに語りかけられたものを、その御言葉のうちにも確かなものとし、また、印、私たちの人生のうちにも、このことをなしますから、私たちはそれを問うこともできます。このようにですね。他にもう一回、実は、さらにですね、これ実はよっぽど自信がなかったと思うんですけども、ギデオンはもう一回印をお願いする。まあ、三回、まあ、合計すると三回印をお願いするんですけれども、実はその印を見せてもらうことによって、逆にギデオンは何も疑うことなく、その飯に、慢心していくことができたんです。そして、その自分が死んでしまうという、その驚き、その、中からですね、彼は初めて祭壇を建てます。6章の24節、はいはい、祭壇を建てること、それは私たちの礼拝を建て直すことです。これは礼拝とは、この集まっている礼拝だけが礼拝ではありません。私たちの心を主のもとに置き続ける。この地において天における主へのもとへと、また主の施政所のうちへと、いつも主へと心を向け続ける。このことが、私たちはこの礼拝につながっていき、また具体的に時間を取り、日々の中に祭壇を立て直す。これ絶大な効果があります。主の前に礼拝を捧げる時間を取り、祈り、また主の前にご自身の、まあ、自分が言ったからには聞きますから、主の御言葉を聞く、聖書を読むとですね、主をお語りくださいと。この応答を繰り返していくと、私たちは主のこの御声を聞きながら礼拝を捧げる。これが日々の中に重なられていく中で、またそれ以外の時間にも心を向けていく中で、つまり24時間365日礼拝を、祭壇を整えたその時に、私たちはこの日曜日、この集まるこの礼拝の中にさらに主の臨在、主の素晴らしさを見ることができます。つまり礼拝を立て上げることのできるものとなります。そしてまたこの祭壇を立て上げることによって、私たちの人生は大きく方向転換をします。それは神の名前に記されている、主は平安、アドネシャロン。 これは主の名です。24章、もう一回読んで、私読んでないですね。24章と読んでみましょうか。そこでギデオンは主のために祭壇をそこに築いて、それを主は平安と名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラにある。つまり、祭壇を建て直した場所に、主の支配、統治が現れ、そしてそこにアドナイ・シャロームを持つ。かゆるうことのない平安、揺るぐことのない主の統治、安息、これが私たちに与えられる。まず祭壇を建てる。すると私たちは私たちの神にない神を、他の神に建てていた神に逆らうための祭壇を打ち砕かなければならなくなります。私たちは身近なその祭壇を打ち砕く。これは 6章の25節から28節に書いてあるそのところ、祭壇を建てた、その祭壇を打ち壊す、バールの祭壇を打ち壊すということね。これ家族がどう見る、近所の人がどう見る、そういう問題ではなく、誰かの目を気にすることなく、主の前に主の御を取った、この者のその働きはこの後ギデオンの父にその影響を与え、またこの一体に力、この一体に力を与えていく。つまり、アビエゼル人が集められる、ギデオンがラッパを弾いて集めるんですけれども、その起爆剤になっていく。つまり、祭壇を建て直し、主に逆らう祭壇をこの打ち壊す。この小さなミニマムな戦いが自分のうちにあってこそ、初めてその戦いが広げられるものになっていきます。これは、今言ってるのはこれは、例の戦いの備えの部分です。すでに今これは突入して、もうすでに、もうこれはもうなってることですけれども、今、急いで整えていただいても構いません。そして、主は、ここに、もう一度印を与えられる箇所に行きます。36節から40節。これ、もう一度、ちょっとこれは大切ですから読んでみましょう。ギデオンは神に言った。あなたがかつて言われたように、私の手によってイスラエルを救おうとされるならば、私は羊の毛一頭分を内場に置きますから、露がその羊の毛の上にだけあって、地がすべて乾いているようにしてください。これによって私はあなたがかつて言われたように、私の手によってイスラエルをお救いになることを知るでしょう。すなわち、そのようになった。彼が翌朝、早く起きて羊の毛を、かき寄せ、その毛から露を絞ると、鉢に満ちるほどの水が出た。ギデオンは神に言った。私をお怒りにならないように願います。私にもう一度だけ言わせてください。どうぞ羊の毛だけを乾かして、地にはことごとく露があるようにしてください。神はそのようそうされた。すなわち羊の毛だけ乾いて、地にはすべて露があった。まあ確かにこれ、ちょっと見ると育児がないんで、これ二度目にまた印を聞いた感じになるんですね。で、二回目の時にはもう二回聞いちゃったっていうすごいことになるんです。神様、これ大丈夫ですかねっていうこの部分でですね。で、その印のように見えると思います。はい。ですから、この羊の毛だけが濡れていて、羊の毛だけが濡れていて、周りが乾いてる。しかしここに実は重要な真理が隠されています。これは聖霊の側面。聖霊と私たちが交わる親しい側面が描かれています。最初の部分、羊の毛だけが濡れ、そしてその外側が乾いているというのは、その水に、いわゆる水を霊として見るのであれば、私たちの内側におられる霊、内住のキリスト、これは私たち、コロサイ人の一章27、この奥義はあなた方のうちにいます。キリストであり、栄光の望みであると言われているキリストご自身。そして、第一ヨハネ2の27章、あなた方のうちにはキリストからいただいた油がとどまっているので、誰にも教えてもらう必要がないという、この私たちのうちにある精霊の親しい交わり。この 内側にあふれ、甘い交わり、すべてのことを教え、すべてのものを満たし、すべてのものを癒し、あふれる。主が身近に感じられる。まさしく、あの場所。この、内住の霊を表すものです。そしてその後もう一度試させてくださいと言った。つまり外側だけが濡れていて、内側だけが乾いている。これは外側から着せられる霊の働き。旧約聖書においては、サムエルもサウルもその力を外側から着せられるという意味で霊を注がれています。そして使徒行伝のあの場所、聖霊が傾注したあの霊が注がれた、あれは上から着せられるように力を与えられる。何かをするその力を私たちの超える主の力、栄光を表すこの時に与えられる力は外側から着せられる力です。つまり内側から霊が満ち、また外側からも霊が満ちる。これこそが戦いに必要な真の印である。それがなければ霊的な戦いに立ち向かうことができないと。だからこそ先ほどお話したようなこの聖霊によって溢れる会見をと言ったのは、ここに私は起因してお話をしています。そして実際にこの後大きく飛ばしますが、主の選びという場所に行きます。主は選ばれます。主は7章の1節から7節のところで、ご自分の民、戦いに出た民を選ばれるんです。最終的にはたった300人しかいらない。この国を立ち直すためにたった300人しかいらない。そのような、わかりますかね、何ができるのかって思うかもしれません。しかし世界を変えることができるのは実際ですね、数パーセントだって言うんです。これ経済的な世界や政治的な世界でも言われていますが、いわゆるつまり神にない人間の力でそれが成し得るのであれば、霊の世界においてもこの世界を動かすのはたった数パーセントで動かせるんです。ですからこの日本を動かすのもたった数パーセント、たった300人もいればいいんです。その選びはここに明確に書かれている。先ほどの飯を断る者、あるいはなんとなく言われたからついてきちゃったけどっていう者たち、ここで落ちます。一個目の、これは7章の3節。恐れおもののく者は帰れ。主に力を持ち、主に原点を持ち、主に泉を持ち、主のこの飯を原点とするのであれば、恐れおものく者は帰れと言われても帰ることはありません。つまり、恐れおものく者は帰れと言われたその言葉が、そのまんまごっそりと帰らしちゃうんですね。はい。民のうち帰った者は2万2千人です。残ったのは1万人。これでもうごっそり3分の1になっちゃう。はい。これ事実どうだと思いますよ。主の戦いは激しいですよ。しかし命を懸けても惜しくない永遠の報酬がありますよ。主と親しい交わり、これは得難い体験ですよ。こう言っても、いや、嫌です。実際、戦い、おそのろのいてる者は帰れって言われたら、多分、帰る人もたくさんいるでしょう。しかし、その者たちは、この後の栄光に預かることはできません。そして、7章の5節、これは水を飲む姿を持って分けられます。そこでギデオンが民を導いて水際に下ると、主は彼に言われた。すべて犬の舐めるように舌を持って水を舐める者は、それを別にしておきなさい。またすべて膝を折りかがんで水を飲む者もそうしなさい。そして手を口に当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝を折りかがんで水を飲んだ。 ここも全然意味がないような振り分けに見えるかもしれませんが、意味があります。犬とは、第2ペテロ2章の22節、犬は自分の吐いたものに帰ると書いてありますから、犬は愚かなものです。だから愚かなもののように水を飲んでるわけです。つまり神を恐れないもの、これは覗かれるんです。戦いに行っても愚かなもの、神を恐れないものですからね。そして膝を折り、果敢で水を飲むものも覗かれます。神以外のものに不用意に膝をかがめるもの。そしてもう一つです。これはどんな場面でしょう。実はミディアンのその陣営のすぐ近くですから、戦い臨戦態勢です。つまりもう戦いに入っている。この場所で水をかがんで飲むほど無防備な状態はないんです。それを立っていつでも戦えるように水を飲む者だけが戦うにふさわしいんです。つまりこの戦いにまっすぐ向き合う、今まさに戦いだと自覚している者、そしてその備えが述べしている者だけがこの300人に残るということです。それ以外は神はいらないと。その者だけが神に忠実に戦いに神の小さい声を、小さな命令を聞いて全てのことをなすことができると。だからこそこれが300人の選びです。私たちはその選びに、もちろんこのようなものとして歩むのであれば入ることができます。7章の9節から15節、これは予言が、ギデオンが戦う前にギデオンが勝利をすることの予言が書かれていますが、これは軽くお話します。神の計画は未来完了の計画ですから、未来に完了している計画ですから、このような予言として語られたこの言葉を聞いてギデオンは力づけられます。そして7章の19節から20節、ここに例の戦いの本質が描かれています。今までですね、証明があって、そして例の戦いの備えがあって、そして主の選びがあって、そしてここに来て初めて主の戦いの本質が現れる。ちょっと15節から、じゃあちょっと背景も全部いっぺんに分かりますから一気に読みます。ギデオンは夢の物語とその解き明かし等を聞いたので礼拝し、イスラエルの陣営に帰り、そして言った。立てよ、主はミディアンの軍勢をあなた方の手に渡される。そして彼は300人を3組に分け、手にラッパと唐壺等を取らせ、壺の中に松明を灯させ、彼らに言った。私を見て私のするようにしなさい。私が敵陣の外れに達したとき、あなた方も私のするようにしなさい。私と共におる者が皆ラッパを吹くと、あなた方もまた全ての陣営の四方でラッパを吹き、主のためだ、ギデオンのためだと言いなさい。こうしてギデオンと彼と共にいた100人の者が、中高の初めに敵陣の外れに行ってみると、ちょうど万兵を交代した時であったので、彼らはラッパを吹き、手に携えていた壺を打ち砕いた。すなわち、三組の者がラッパを吹き、壺を打ち砕き、左の手には松明を取り、右の手にはラッパを持ってそれを吹き、主のための剣、ギデオンのための剣と叫んだ。そして、おのおのその持ち場に立ち、敵陣を取り囲んだので、敵軍は皆走り、大声を上げて逃げ去った。三百人の者がラッパを吹くと、主は敵陣をして、皆互いに同士打ちさせられたので、敵軍はゼロテの方、ペテシッタ及び、アベルメホラの境、タベテの近くまで逃げ去ったイスラエルの人々はナフタリ、アセル及び全マナセから集まってきて、ミディアン人を追撃した。ここから 大勝利に行くんですが、ここにとんでもない、また、霊においての戦いの施策が書いてあります。よく見てわかると思いますが、これ武器持ってないんですよ。はい。武器を持っていない。持っているのは、空壺と、松明です。松明。そして、そして、それとラッパですね。ラッパ。はい。それしか持ってない。まあ、おそらくですね、虐げられてますから、武器なんか持ってないんじゃないかっていう状態なんですよ。だから、はっきり言いますけども、自殺行為のような状態で行くんです、彼らは。しかし、この戦いに、この戦いは霊の戦いであるということがはっきりとわかる。これはこの場所に書かれている場所です。まず、ラッパを吹く。これはまさしく、このラッパは祈りの声。私たちがこの祈りは、力強く吹き鳴らされるラッパの声です。これもう少し後で、もう一度詳しくお話をしますが、この霊の戦いに私たちはすでに入っていますから、これを私たちのこととして受け取っていきましょう。壺を打ち砕く。これはですね、私たちがこの妨げているもの、私たちをこの外側で妨げている霊の松明、この松明、炎は霊の炎です。この霊の炎を、妨げているこの壺をまず砕く必要性がある。霊の流れが私たちに溢れるときに、私たちはそれに抵抗するような思いを持っていないでしょうか。あるいは、私たちなりの方法、私たちらし、なりの私たちらしさだとか、私たちはこうだというものを持っていないでしょうか。私たちが妨げる、私たち自身が私たちを妨げています。私たちはその壺を打ち砕く、私たちの知恵が私たちを邪魔しているかもしれません。私たちの常識が、私たち自身が、また私たちの命を私たちが惜しもうとすることは、私たちがあらゆる、つまり、この肉を、肉を持っている私たちが、この肉が私たちを妨げる。古い魂の命が私たちを妨げている。これを打ち砕いた、この土の器を打ち砕いた時の中にある永遠の宝、この炎が外側に出てきたとき、その火はこうこうと燃えるわけです。この松明こそ聖霊の炎です。そしてこの聖霊の炎をギデオンの剣と言ったんです。私たちはこのギデオンの剣を持つ必要性がある。そしてこのとき、あふれるほどにこの出る、この祈りが、溢れ出るこの祈りこそ、ラッパの、吹き鳴らすラッパの音となって、ギデオンの剣と叫ぶあの叫びと共に吹き鳴らされるラッパこそ、これこそ、あるいは私たちの言葉をはるかに超えた、私たちの知らない天における祈りの声になるのかもしれません。私たちはこれを、異変という言葉を持っていますが、私たちが溢れているとき、それが力強い言葉となって溢れているかもしれません。あるいは、もちろん、自分の言葉で力強く祈って、この溢れる霊に乗せて自分の言葉によって祈っても構いません。しかし、この霊によって祈るその叫びが、天地を揺るがすほどにラッパとなって響き渡る。これが同時打ちを起こさせたんです。この霊が、高校と共にも恐れさせたんです。何万にもいるこのミディアンの者たちを恐れさせて滅ぼしたのは、このことによるんです。そしてミディアンに対処をしていった。これはさらに拡大に拡大を重ねて、完全に完膚なきまでに戦いを勝利した。そうです。私たちのこの霊こそ、イエス・キリストが勝利をした証。主の勝利は永遠に変わることがない勝利です。私たちはこれを持っています。今私たちはこの勝利を得なければなりません。祈りにおいて私たちは
精密にこの戦いに勝ち、霊の戦いに勝たなければなりません。悪魔には何の力も与えられていないんです。この霊による祈り、霊による剣、そしてこの私たち自身を打ち砕いてそれを成し得るとき、このことが全て現実のものとして成し得るんです。私たちの祈りはこれが最前線、私たちの立ち得る場所です。そして主がこれを持って初めて渇きを潤される、そのところになるんです。黙示録の8章の3節からお読みいたします。また別の御使いが出てきて、金の香炉を手に持って祭壇の前に立った。たくさんの香が彼に与えられていたが、これは全ての聖徒の祈りに加えて、御座の前の金の祭壇の上に捧げられるためのものであった。香の煙は御使いの手から聖徒たちの祈りとともに神の御前に立ち上った。御使いはその香炉を取り、これに祭壇の火を満たした。満たして地に投げつけた。すると多くの雷鳴と諸々の声と稲妻と地震とが起こった。私たちの祈りが最後の終わりの時代の裁きを決定するんです。裁きを満たす、この裁きのために私たちの祈りはこの地から積まれるんです。霊の戦いにおいてこのように叫んだ祈りは、この地を震わせるばかりではなく、天におけるその祈りは天にまで立ち上って神のもとに行き、終わりの日に裁きを進ませる神を満足させる祈りとなるんです。そのためには私たちは私たちの思い常識すべてを超えて、私たち自身を打ち壊して霊によって祈ろうではありませんか。共に祈りましょう。この霊的勇気はここから始まることを私は確信します。共に祈りましょう。ハレルヤ、愛する主よ、マスターアティフファーレスクライエスエラハムエスエフライグローリーメシェフォルダイエルシェマイエスクライエロフォルダスクラナスクライエシェファイエラハムイエラハムイエシェフォルダ
ハレルヤハレルヤハレルヤオーハレルヤオーマハヤバルマロフォ
ーイエルフィールスクライエ
オーハレルヤハレルヤオーロフォルダスクライエオーハレルヤイエス
オーハレルヤイエスオーハレルヤイエスオー
ハレルヤ
イエスオーハ
レルヤイエスオーハレルヤ
このうちの霊の
霊に聖
教を任せましょう。
ハレルヤ、
少しずつ
豊かに与えてくださいハレルヤ、
全てを任せましょう。
イエシェマハレルヤ、イエシェマハレルヤ、
イ
エマハラバハヤラマサン、イエシェマハレルヤ、イエルシェマイ、イエシェマハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、オーララマハヤララマラロホー。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、オーイエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、オーハレルヤ、ハレルヤ、ヌー、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス